今日はハルトです。ナイナルチーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。経理 AI 入門は経理業務に AI をどう結びつけて考えるかを。入門として整理することを狙った実務よりの解説書である。経理は仕分けや請求書処理、入出金消し込み、決算、レポーティングなど定型性の高い作業が多い一方、例外対応や判断も残りやすい。本書は AI を魔法の道具としてではなく、データと業務プロセスの整備、ルール化、内部統制といった前提条件の上に位置づけ、どこから着手し何を期待、位置とするかを考えるための基礎を与えるタイプの一冊といえる。リンクアップの検索結果には本書固有の要約やレビューが確認できず、ここでは一般に公開されている範囲の情報と、経理領域で AI 活用を検討する際に不可欠な論点に基づき、内容の読み取りを慎重に行う。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経理業務を AI 対象にするための業務棚卸と標準化、経理に AI を導入する前提として、業務の棚卸と標準化が欠かせない。AI はデータからパターンを学ぶが、入力や判断基準が担当者ごとに揺れていると、学習以前にデータの品質が担保できないためである。本書が入門として扱うべき格は、どの業務が定型で、どこに例外が集中し、どの工程が属人化しているかを可視化する視点にある。例えば、請求書処理一つでも受領チャネル、商標の形式、勘定科目の決め方、承認フローが混在すると自動化の効果は出にくい。そこで、作業手順やマスターの整備、ルールの明文化、例外処理の基準化を先に進めることが重要になる。AI 活用は単独のシステム導入ではなく、業務設計の再構成であるという発想が、経理現場での現実的な第一歩になる。次に、データ整備とか異形システム連携の基本発想。経理 AE の成果は、データの集め法と整え法で大きく左右される。会計データは仕分け、補助科目、部門、取引先、プロジェクトなどの軸で分析されるが、マスターが乱れていると集計や学習に耐えない。本書が入門として触れるべき重要論点は、データの所在と流動を整理し、会計システムや周辺業務システムとの連携をどう設計するかである。具体的には、商標が増や取引明細の取り込み、ワークフローのログ、承認履歴など、AI で価値を出しやすい情報源を把握し、必要最小限の項目から整備していく考え方が現実的となる。また、データ連携を急ぎすぎると内部統制や権限設計に歪みが出るため、閲覧権限、更新権限、監査証跡、保管ルールを同時に設計する必要がある。OI 以前に経理の情報基盤を健全化する視点が中心テーマとなる。さらに、自動化と支援の切り分け期待値管理としての AI 導入、経理領域で AI を語るとき、全自動化の幻想を避け、支援と自動の境界を明確にすることが重要である。AI が得意なのは分類や候補提示、以上の兆候検知のようなパターン処理であり、会計判断の最終責任まで肩代わりするわけではない。本書が入門として価値を持つなら、どの工程を自動化し、どの工程を人の判断として残すかという期待値管理の枠組みを提示する点にある。例えば、勘定科目の提案は AI が行い、承認は担当者が行う、例外取引はルールベースで引いてレビューする。といった分業が現実界になりやすい、導入効果も処理時間短縮だけでなく、入力ミス低減、標準化促進、確認作業の優先順いつ聞けなど多面的に捉える必要がある。AI 導入を業務改革の一環として位置づける視点が継続運用に直結する。そして、内部統制と監査対応 AI 活用でも残る説明責任。経理はコンプライアンスと監査の要求が強い領域であり、AI 活用でも説明責任はなくならない。むしろ、なぜその仕分け候補になったのか、どのデータに基づくのか、誰が承認したのかといった監査証跡の整備が一段と重要になる。本書が入門として抑えるべきなのは、AI の出力をそのまま会計記録に反映するのではなく、チェックポイントと責任分解を設計すること、そして商標と処理履歴を追跡可能にすることだ。特に権限設計、職務文書、変更管理、ログ保管。データの改ざん防止といった内部統制の基本は、AI 導入で省略できない、加えて、学習で得たに含まれる個人情報や取引先情報の取り扱い、外部サービス利用時の契約や情報管理も論点となる。AI を入れるほど統制が不要になるのではなく、統制の設計力が成果を左右するという認識が重要である。最後に、経理人材の役割変化企画と分析へシフトするための基礎、AI が経理業務に浸透すると、単純作業の比率が下がり、業務設計、例外処理、 分析、多部門との調整といった上流の役割が相対的に増える。入門書としての本書は、ツールの操作だけでなく、経理人材がどの能力を伸ばすべきかを見通す材料を与える点に意義がある。具体的には、業務プロセスを言語化する力、データ項目の意味を定義する力、KPI やレポートの目的を明確にする力、改善を小さく試して定着させる力が重要になる。また、AI プロジェクトは情報システム部門や現場部門と共同するため、要件定義や運用ルールの合意形成も仕事の一部となる。経理の専門性は以前として中核だが、その発揮の仕方が入力中心から制度理解と現場運用をつなぐ設計者へと移る。AI 時代の経理キャリアを現実的に捉える視点が学びの継続に直結する。結論として本書は、経理に AE を取り入れたいが、何から手をつければいいかわからない担当者や管理職に向く。AI そのものの高度な数理よりも、経理業務のどこに適応余地があるか、導入前に整えるべきデータとプロセスは何か、内部統制や監査との両立をどう考えるかといった、現場で外せない論点を入り口から整理する読み方が適している。得られる実利は、AI 導入を過度に期待して失敗するリスクを下げ、業務棚卸し、標準化、権限設計、ログ管理などの基礎作業を目的に沿って進められるようになる点にある。また、経理人材の役割が企画や分析をやる中で、自分の業務を同際設計する可能性も得られる。同種の AI 一般書と比べた際の強みは、経理という統制要件の強い領域で、現実的に実装可能な感が、肩に焦点を当てやすいところにある。リンクアップ検索では、本書の個別内容が確認できないため、読書時には目次や章立てを参照し、自社業務に照らして適用可能性を検討すると効果が高い。ご支援いただける場合は松岡俊。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。